藤沢の地名を訪ねてシリーズでお楽しみいただきましょう。お話を伺いますのは藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今月は辻堂地域についてお話をいろいろ伺ってきました。今日はその中でどこの地区に行きましょう。
はい、今日はですね、東海道線の北側の明治地区ですね。明治地区の歴史に触れながらお話ししたいと思います。
それでは明治地区、改めて位置関係などから教えてください。
はい、明治地区はですね、藤沢の西部の相模原台地、それから座間高座丘陵地の、南端に位置しておりまして、おおむね平坦な地域でありまして、西側は茅ヶ崎市と接し、東側は引地川が流れております。南は JR の東海道線が走っておりまして、人口は約2万6千人ほどの住宅地が広がっておりますけど、辻堂駅の北側はですね、特に最近大型店舗の進出で、もちろんこれは都市再生事業で新たな町が形成されましたので、非常に大きな店舗が進出しておりまして、辻堂地域のですね、大きく変化している地域の一つになっております。また駐車場等も整備しておりまして、非常にたくさんの買い物客、そういったことで大変にぎわっている地域となっております。こういったにぎわいの反面ですね、教育文化の発祥の地として誇ることができる地域でもあります。大山道とかそういった地域に残されたいわゆる遺産もあります。今後のいろいろ観光資源になっていくようなエリアではないかなとも思われます。またこの地域ではいろいろ伝統行事も盆踊りとか、そういった各神社の祭礼等が地元の有志で行われております。地域の活性化が非常に進んでいるエリアの一つとも思います。はい、
今鈴木さんのお話ありましたように、いろんな開発が進んでいるところで、もちろん大型店舗も登場したということなんですが、ちょっと行かないと急に道ができていたりとか、そのくらい本当に今大きな大きな開発されてますね。
開発されてます。はい、こういった大型店舗、戦前はから戦後ですね、大きな工場がありまして、どっちかというと商業地より工業の町だったところが、こういった変貌して大きな商業施設の町に変わってきておりますね。はい、
もう今なんて本当に観光地の一つぐらいの場所になってしまっていますけれども、はい、改めてこの明治地区、どんな歩みをしてきたのか、歴史について教えてください。
はい、明治地区はですね、江戸時代の旗本の支配下にありましたけど、明治になりまして、特に明治20年ですね、東海道線の藤沢停車場開設されまして、少しずつその停車場できたことによって、この明治辻堂方面にも人口が増える傾向が見られるようになってきまして、明治22年ですね、町村制の施行で羽鳥村、大場村、辻堂村、稲荷村が合併して明治村ができたんですよね。この明治の名前の由来というのは、この明治22年の合併して明治村ができたのが発端であります。はい、
その名前がそのまま残ったという、
はい、そうですね。その後ですね、いろいろ学校もできまして、明治の30年になりますと、この明治村の人口は約4000人ほどになりました。そういったことで学校、特に小学校等が次々と開校していきました。そういった中で、この明治村もですね、久下沼村と合併して藤沢町のいわゆる一つになっていきました。そういった中で、先ほどお話しした大正5年に国鉄の辻堂駅が開設したことによって、この地域に人口が増えると同時に工場も進出してきた。そういったことによって、だんだんそういったこの地域の発展が促されていきました。昭和になりまして、 駅の近くにですね、関東特殊製鋼というの辻堂工場ができまして、工場の従業員の方による人口増加も見られるようになってきました。またですね、戦前はこの辻堂南部の演習地でのそういった軍人さんの宿舎としての増えてきて、きました。昭和20年に米軍による空襲があって、だいぶこの辺空襲による被害が出ましたけど、まあその後また立ち直りましてね、まずあの辻堂の師匠がですね、まあ現在の明治市民センターなんですけど、昭和26年に辻堂師匠が設置されまして、その後保育園とかいろいろ公共施設がいろいろ整備されてきてきました。昭和35年にこの辻堂南部の海浜地域の演習場がね、返還されて、ますますこの南部の方のベッドタウン化とかなんかで、まあこちら明治地区も人口がだんだん増えていきました。現在の明治市民センターのとこにですね、辻堂行政センターができたんですよね。まあそれと老人福祉センターの安らぎ荘とか、こういったあの公共施設、またあの近傍ではあの湘南ライフタイムの建設が始まりまして、ますます明治地区にも発展の余波がどんどん出てきまして、もちろん公共施設とかそういったあの増設も見られるようになってきまして、昭和53年ですね、既存の辻堂市民センターを明治市民センターと改称しまして、辻堂地区の方には辻堂市民センターですよね、開設されました。今度は大場地区との連絡もトンネルができ、この辻堂駅前周辺地の発展の兆しがますます大きくなってきました。先ほど話しました駅の北側にあった関東特殊製鋼の跡地が、また新たな街づくりの事業の一環として大きく変貌して、現在の大型のそういった商業施設に生まれ変わって、非常に賑わいのある駅周辺になってきました。辻堂駅の北側のいった商業店舗を核としまして、だんだん新しく形成されていく街づくりの一環として、ますます発展していくんじゃないかなというふうに感じますけど。
今こう流れをずっと追っていただいて、歴史についてお話をしていただいたんですが、明治地区の見どころ、昔を触れられる場所ってピックアップするとしたらどっかありますか？
はい、まず大山道が近傍にあるということ、特にあの旧東海道ですよね、からの大山道の入り口に四ツ谷不動っていう大きなお不動産と鳥居がございます。まあそういったとこも見どころの一つじゃないかなと思います。まあそれとあといろいろ各神社等がありますけど、いろいろ石仏等も各所で見られますので、まあ石仏もだいぶ崩れたなんかしてきてますけど、路傍にあるそういった石仏にまた皆さんも目を向けていただければと思います。
はい、今ちょっと新しいこう場所というか、新しいスポットが増えている中、まだ昔のものも残っているということなのでね、ぜひそちらの方も皆さん知っていただければと思います。3週目の今日は明治地区についてご紹介していただきました。藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんにお話を伺いました。今日もありがとうございました。
どうもまた次回よろしくお願いします。